マルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
北ポチ、
ヤサベ、
村上がお送りいたします。
はい、2026年
はい、
見てまして、
おめでとうございます。
いやいやいや、はい、始まっちゃいましたね。
まあ6日といえばもう皆さん大体お仕事もさすがに始まってるでしょ
う。大体、ね、そうだね、
一般的にはね、
今年はね、この去年今年のこの休みの組み合わせ的にはね、もうとっくに始まっちゃってるとは思いますけどね、
まあ5日月曜日、昨日が月曜日だったからね。まあそうは言ってもね、もう本当に元日から大晦日も元日もお仕事されてらっしゃる方は当然いらっしゃるわけでね、
僕も元日から走ってたはずなんで、
はい、ここ数年初めてで、ここ数年本当に仕事がないっていうか、何、大晦日元日が休めるっていうのが気分がなんか落ち着かないんじゃない。
なんでよ。
いや、ずっと仕事してるってい いうのがあったから。
なるほどね、
まあそれはそれとして。
まあでもさ、なんか仕事に夢中になってる中で忙しくて、急に暇になるとやっぱちょっと不安になるの分かるわ。
まあ不安っていうか
あれっていうね、
なんか人が休んでる時に一緒に休むのが嫌なのでっていう、単純にそういう
こと
ですね。まあ別にだからといって、まあ充実した休みを多分過ごしていたんでしょう。
僕は 1,3,5 と走ったはずなんで、6日今ちょっとなんか疲れてるかなっていうところかな。だからリアタイで聞いてるかな、これどうだろうな。
まあ
ていうか2人はリアタイで聞いたことないでしょう。
いや、それは寺門君に聞いた。
ないね
俺。ないんだね。
マジでない、
まあね。
皆さんありがとうございます。
本当にありがとうございます。
今年もね、2026年もまあ特別なことさえなければ続けさせてもらえると思いますので ね、
はい、そういえばさ、新年の挨拶を取ったじゃん、パルルンで流すやつ、ね、
はい、
あれってまだ流れてんのかな、
どうなんでしょうね、
いつ流れんだろう、ね、流れたのかな、
多分正月あたりから流れたんだと思うけど、
わかんない、シネマクラブで長くね、カットじゃねってなってるかもしれない。
そう
1分超えたもんね。
そう、
いや、でも一発 OK だからね。まあ無理やり OK なのか。
まあこれでいいでしょうみたいな感じだったけどね。
はい、ありがとうございます。
はい、では、ね、じゃ今日は、前半は、
はい、
まあもうね、通常モードで、まあなんだ、まあでも今日はね、新年一発目だから、
はい、
まあちょっと新年っぽい話からスタートして、近況報告などなどして、曲挟んで後半やたべ会、
はい、はいはい、あ、そうでした、
行ってみますね、
お願いします、
よろしくお願いします。
はいはいはい、
今年初のやたべ会。
今年に全部今年初の、
全部今年初です。
はい、
はい、でね、まあちょっと新年っぽい話から、まあ、今年は干支で言うと、何年？
馬年。
馬年ですね。
しかも日の絵馬。
ね。
60年に一度。
うん、
お
お、
う
ん。あれ、田越さんが日の絵馬なんだ。
そうなんですよ。言って
ましたね。今年還暦になる。
そうなんですよ。年がバレました。
今まで堅くなに隠してたのに。
隠してねえけども
。まあ聞かれもしねえしって話。
そんな感じだね。ね、日の絵馬のエピソードって知ってます？
なんかね昔多分聞いたんだろうけどすっかり忘れてます、
なんかね、日の絵馬年に生まれた女の人は、その夫のね、旦那さんのご主人の命を縮めるっていう変な迷信が広まっちゃったの、
そういうこと、
それが何、江戸時代とかもっ
と、そう、江戸時代に日の絵馬の年になぜかの火災が多いだとか、あと八百屋お七っていう日の絵馬年の生まれの女性が、なんかその結婚するってした旦那さんが早く亡くなったとか、なんかそんな感じの迷信が広まっちゃって、で実際これもうないかもしれないけど、僕が生まれたんで60年前はまだあって、この迷信のなんて言うんだろう、こう呪縛みたいのが、だから出生を控えたんですよ、みんな。
そうね、そのまあ ね、世代別にこう日の絵馬の年ってすごく年生まれた子供が少ないっていうもんね。
だからなんかあの僕の一つ先輩は一浪すると得だとか、
ああ子供が少ないから
やめてやめてこっち来ないでみたいな僕ら言ってて、で僕らの年はやめるあの一浪すると次
そうよ、ね
うん、多いから不利だって
言って めちゃくちゃ多いもんね。
だ現役で行きたいねなんて話をあの高校時代にしてた気がするんだけど、まあそんなんで実は僕おばあちゃんが日の上馬で、
ほう、うん、60歳差だったんだね。ちょうどね。
ただそのおばあちゃんは実は5歳の方で、うちの母親の本当の母親ではないのね、うんうんうんうん、でも僕にとってはおばあちゃん で、うんうんうん、でそのおばあちゃんも日の上馬だからやっぱすごい大変な思いをしたっていうのを、あの生前聞きました直接。
当時60歳差ってことは大正生まれか。
ね、いや明治、うん、明治になるね。そう
明治の終わりの頃なんだ。まあ数、ね、計算すれば分かること
です。まあ実は母親は僕まだ大正なので。
ああそうか。
そう。だから、まあ、そういう明治大正とかのね、うんうん、あの時代の良さっていうのもあるけど、うんうん、やっぱこういう迷信の呪縛ってのはおっかないよね。
そうね。まあ、うん、それだからこそあのコミュニティがしっかりしてたっていう面もあったり、メリットもあるとは思うんだけども、うんうんうんうん、まあね、なんともまあでその日の上馬が60年まあ。どうなんだろうね、まあ、今ね、
あの、
うん、
なんか干支が12でそれに1つ5のなんか別なそのカテゴリーがあって、それをかけると60になるってことなんだけど、うんうん、あの英語でもファイアーホースっていう風に訳されるんですよ。
へ、
日の絵馬のそうファイアーホース、そうだから、まあなんとなくこう呪縛としての迷信としては勘弁だけど、うんうん、なんかそういう干支の物語とか後ろにあるその迷信の中で伝えられている話っていうのは面白いよね。
まあね、日本独自なのかね、中国とか
多分中国からあの来た時にはその50年60年っていうサイクルみたいなのは来てると思うけど、うん、日の絵馬の話のそのお七の話は多分日本だけだと思うな、うん、ま
あ、あのいわゆる干支って言ってるけど実は10巻12支って 言って本当は120あるうちの、うん、まあそのうちの、うん、まあ日の絵日の塔、あの木の絵木の塔です、まあ孔乙平定ってあるけど、それのね、あの順番での還暦60で暦が一周するっていうことではあるんだけど、まあその馬の話をしたかったの、
う
ん
う
ん、
そう
で何馬の絵が
今干支の話聞き入ってしまい
そう、まあだからさだから一丁目一番って、まあよく使うけど、その甲子園の甲子は1の1だからね、木の絵ねなので、だから
その60のサイクルの1番目
っていうことだよね。はいはい、
で、ね、まあ馬と映画って話をちょっとしてみたいなと思って、
はいはいはい、
ね、まあ、なんだろう、映画の話するときに、まあ、映画の起源だね、うん、の話をするときに、うん、あの馬の連続写真の話ってよく出てくるんですね。
ノープに出てきたね。
あ、そうです、そうです、そう、約150年ぐらい前の話だけど、
ね、映画っていう、まあ外のそういう、うん、もう動画というかね、
そうそうそう、うん、動画の始まりですね、
うん、あの馬の足の運びがどうなってたかってことはそこで初めて分かったみたいなさ、
エドワード・マイブリッジっていう人がアメリカで、地面に馬の足はこう走ってる時に地面から離れる瞬間はあるのかっていうのを確認するための記録写真、連続写真を12枚撮ったんですね。でそれを撮った時に並べてみたら、なんか本当に馬が走ってるように見えたっていうことから、それがまあアニメーション動画の起こりだって言われているんですね。でその時にその今、ね、ノープの話が出ましたけど、そこの馬に乗っ買ってた人が黒人じゃないかという、はあ、まあ、写真からするとね、
はいはい、
という話からノープの話にもつながってきて、うんうん、ノープではね、その馬とその黒人の方のお話になってくるんだけど、まあ、馬が映画の中で扱われることってたくさんあって、うん、まあ、馬そのものが、ね、あの作品のテーマになる場合もあるし、うん、馬が扱われることってたくさんあって、うん、やっぱり馬の躍動っていうのは、うん、なんかこう見てて、うん、なんかワクワクしたり、うん、なんかこう変に感情移入できちゃったり、
うん、
やっぱり映画と馬のこう相性ってすごくいいんですよね、はい、
そうだね、う
ん、だからたくさん作られてます。
去年はさ、うん、タポシ会で蛇の映画やったんだよ。
ああ、そうそうそうそう。そうです、そうです。
毎年やればいいのにって今思ったんだ
よ。だからやれるんだよこれは。
やれるよね。
そう。蛇やって、でそれも僕タポシ会でやったけど、ね、これはあのもう新年なんで、ね、
最初にね。
最初のトークでこれみんなで馬の話っていうのは、
じゃあ12、まあ10、あと10 回10年
10回はまああのかぶらずにやれる。
11年後は分かんないからね。
だからほらその時も話したけど、これ全部できんじゃんって話になって。
あ、言ったのか。そう。もうそ言ったことも忘れてる。
忘れてるよ。
ネズミだってたくさんあるしさ、いやいや、もうディズニーでやろうみたいな話からさ。
まあまあの深作もネズミやった
。牛はもう寺子さんが黙っちゃいないしさ。
そうね。
ね。
まあ。
虎だってすごいたくさんあるじゃん、
うんうん、馬は
そう馬の絵がどんなの思い浮かびますか、
ね、馬、
うん、
ね、矢田部は一番最初にはもうあいつに恋して、
うん、
誰も知らない映画の一つなんですが
えこれ誰が出てんの。
風見慎吾、森高千里
おいよ
で、これのどそう、これの同時上映が微熱少年だったっていうリードシネマ、微熱少年、
あ
松本隆監督、
はいはいはいはい、
で流し込みでリーサルウェポンとポリスアカデミー4を4本見るって、このエピソードは何回かね、うん、過去にこの話だけどちょっと話それるけど、俺は中学校3年生の時にこの4本が1本の料金で見られるってもうワクワクして見に行ったわけ、うん、そしたら学年1の美男美女のカップルが微熱少年だけを見てたっていう、ここで運命分かれたって。でも微熱少年はもう大好きな映画だけど、この先一生見ないって決めた映画で、同時上映あいつに恋してっていうのが、まあドサンコのレースの話なの、馬のね、あドサンコだ、あの馬のね、あの足の短い体のごっつい馬のレースの話で、それをあの風見慎吾さんがでもデビューしたての森高千里さんだったと思うんだけどが出てたのね。あんまり詳しくは覚えてないんだけど、うん、であれそれでさ、ドサンコのレースって言ったらさ、キョンキョンが出てた佐藤浩市さんとか、ゆきなんだっけ、
はい、
あったよね、
あったなんだっけな、
うん、まあ後で、ね、調べる、はいはいはい、でなんといっても馬イコール馬っていうタイトルの映画がありまして、うん、これはもう戦前かな、高峰秀子さんがもうほんと少女からちょっとお姉さんになったぐらいの時の映画なんだけれども、まあこれはまああの本当にまあ朴訥とした映画なんだけど、エピソードとしては映画そのものよりも高峰秀子が女心を持った乙女心を持った時に助監督の黒澤明に恋をしたっていうエピソードがあるんだよ。で黒澤明は振ったのよ。で俺はそれも一つの要因で黒澤明が好きじゃないっていう、うん、どうでもいい話なんですけどでも馬っていうのは日本映画史上にも残る本当傑作中の作品なんです、
うんうんうん、
っていう、まあ、この3本かな、
うん、
まあそもそもね時代劇には欠かせないし、
まあ そ, うね、そ
りゃそうだよね、西部劇にも欠かせないし、その馬が馬としてあの登場するシーンっていうのは数えきれないよね。
まあそりゃそうだよね、
うん、でも本当にさっき寺川さんが言ってくれたように馬そのものが主役というか、うん、テーマになってる映画っていうのはやっぱあって、
うん、
その僕が最初に思い出すのは最近の映画なんだけど、ドリームホースっていう、
うん
う
ん、
あのイギリスの映画で、
うん、
なんかね寂れた田舎の村のなんかパブかなんかやってる主婦のおば様がなんかね馬を買うんですよ、競走馬を、
うんうんうん、
でその競走馬が中央競馬みたいなところまで行って、イギリスの、
うんうん、
でのあの優勝するみたいな、その実話をもとに作られてる、
うんうん、
でこれはロイヤルファミリーっぽいね、
うーん、
あのこの間日曜劇場ね、はい、やっね、この、
うん、そうか、
冬のクールでやってた、
はい、
でこれはね僕すごい良かったなと思うんだけど、あとはやっぱスピルバーグの戦火の馬、
うん、
ね、
そうそうそう、
これはもう昔ながらの絵本っていうか、うん、その子供向けの児童文学がそのまま映画になったわけだけど、
うんうん、
あとはシービスケットとか、
うん、
あとブラックビューティーとか、
うん、
でさっき言ってたのは雪に願うこと
ですよ。そうそう、今思い出したの、雪に願うことを、ね、根岸吉かったろうかとか、あれももうね20年も前なんだって。
そうだよね、あれ東京国際の最初の年のなんかグランプリかなんかだった気がするんだよ な,
そう
なんだ、違ったっけかな、う
ん、あの今調べてさ、タイトルは思い出したんだけど、公開が2005年だって、
うん、
えって思った。
あ、じゃあ最初じゃないな、うん、でももしかしたら日本映画で最初に東京国際のグランプリ取ったのかな、
うん、
まあ、とにかくその後はなんだっけ、あの優春っていう、
あオラシオン、うん、
あオラシオンね、優春、
そうそうそう、
尾形直人さん、
そうそうそう
そう、
それをトンネルズの皆さんのおかげでしたってパロディをした方が
そう
そうそう、ね、あのパロディってちょっと罪だよね。
いやまあね、そうなの、
本作記憶に残っちゃったりするからさ
あのトンネルズとかひょうきん族はよくやってくれてたので、ね、特にフジテレビ系のやつはね、うん、 あのオラシオンって多分フジテレビが初めて映画にお金出したんじゃなかった？違ったかな、もしかしたら。
でまあ、あの黒馬物語っていうね、うんうん、あのそういうブラックビューティーっていうやつとかもあるし、うんうん、まあ、とにかく馬はすごいんですけども、うん、あのまあ、せっかく古い日本映画の話も含めて、うん、寺川さんが、うん、あの言ってくれた、うん、その、アンジャリアさんじゃあ、ちなみに矢田部さん言ってくれたやつがあるけど、うんうん、そう、僕からだとやっぱインド映画の話もちょっと ね、まあ、ねしておきたいと思うんですけど、うんうん、マガディーラっていうね、うんうん、あの映画があって、うん、
最近ですね。
そうでこれね、マガディーランで、あの主人公ラムチュラがやってる主人公 の、うん、あの戦士が乗る馬が、うんうん、白い馬で、うん、このインドの在来馬種っていうのかな、うんうん、在来種っていうの、うんうん、であのマルワリとかっていう名前の馬なんですよ、
はい、
でそのマルワリのホワイト白い馬っていうのはなんか神の使いとなんか言われて、うん、それが登場するとか、うんうん、あとあのバーフバリは、はい、あのスワンボートに乗るんですね、うんうん、まあ、スワンボートって言ってもあの船箱にあるやつじゃないよあのちょっとあの白鳥を想起させるような大きな船に乗って、うんうん、はいはい、あの妃をめとってで、うんうん、マーフバリンが国に帰還してくるんですよ。その時その大きな船に乗るんですけど、うん、その船に乗るシーンのところで、あの、キサキ役のアヌシュカ・シェッティが演じる、デーマセーナっていうあのクンタラっていう国のお姫様がちょっとこう魔法をかけるんですよ、はい、そうするとその魔法に応えて、うん、そのマーフバリンも OK っつって、うん、あの舵をキューンって切ると、うん、なぜかこの船がですね、うん、宙に浮いて空を飛び始めるんです、
はい、
で
ファンタジー、
そうファンタジーで帆が上になったのがくるっとひっくり返って、うん、あのスワンの白鳥の羽みたいなの、うんうんうん、で雲の中をこう突っ切って上にボワーって浮上してくるときに、はいはい、その雲がもう馬の形になって、うん、あの船がなぜか馬車になるっていうね、うん、もう大好きなシーンなんですけど、うん、はい、そういうのがあったりとか、うん、あとバジュランギバイジャンって映画があって、はい、これサルマン・カーンっていうあの、うんうん、俳優さんが主演なんですけど、はいはい、サルマン・カーンは実はプライベートで馬が大好き でこの映画が大ヒットしたこともあり、うん、サルマン・カーンが新しく買った馬2頭いて、うんうん、はい、バジュランギとバイジャンって名前そのままつけたっていう逸話があったりとか、はいはいはい、まあ、さっき言ったあとノープの馬のオブジェットが降ってくるっていうね、うん、あの天から、うん、そういうシーンもあったりとか、あとは RRR も馬とバイクっていうのが、うん、その過去のこれまでの縛られたいわゆる旧態依然としたイギリスのそういう、なんか植民地から脱出しようとして、そっか抜け出そうって自由になろうっていう時に、うん、その本来の馬というそのインドの自然のその力っていうものと、うん、その新しいバイクっていう文明機器みたいなものが、これ主人公の2人が実は馬とバイク乗り分けるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれが合体しての少年を助けるシーンとかがあったりして、うんうんうん、なかなかこう馬っていうのがね、うん、あのメタファーとしてすごくよく使われてるなと思ったりもしました、
うんうん、
であとはちょっとインド映画じゃないけど、うん、ゴッドファーザーも、
まあね、それは ね外せないよ、
外せない、あの生首っていうかさ、ね、うん、あれ本物なんだよね、
うんうんうん、もうね本当にコッポラの思いもすごいし、
そうい
や
まあそんなわけで、そう、うん、馬っていうのはなんか人間の友としての、うん、その伴侶としての犬や猫ともまた違う
ね、
あの牛馬っていうのは、うん、なんか本当に生活に根ざした、まあ
ね、濃厚馬濃厚牛牛牛っていうこと、生活本当にね、で人との付き合いも長くてっていう、で今の流れでちょっと思い出したのが、まあ、馬が直接ではないんだけれども、うん、馬というセリフがすごく印象的なのが、明日に向かって撃ての、うん、ちょっとあの、うん、ちょっと朗らかなシーンで自転車に初めて乗って、これは未来の馬だっていうセリフがあるんだよね、うんうんうん、あれはなんかすごくあの映画が結構なかなか大変な映画だけど、ちょっとほっこりしたシーンでさ、あの曲も流れるところで、
うん、確かにその交通手段だったんだよね、うんうんうん、しばらくの
間 ね、 いやいや
長い間ね、うん、本当にね、
うんうん、馬に乗れることはやっぱりすごいことだったわけだしね、うん、
お二人は乗馬したことあります？
乗馬っていうか、子供の頃、うん、あのサーカスの一環だったのか移動動物園だったのか忘れちゃったけど、うん、500円払ってパッカパッカパッカ乗った
ポニーみたいなやつ
ことはある。
その程度ね僕
ね、うんうん、うちのおじっていうか、まあ、あの母の旦那っていう人は乗馬が大好きで、まあ、あの競馬も大好きだったんだけど、うんうんうんうん、しょっちゅう 乗れるところが県南の方に、まあ水戸にもあるんだけど県南の方にもいっぱいあってしょっちゅう乗ってたみたいな、
ね、ウイングだっけ乗馬クラブ、
ね、水戸はね、そうそう、うん、で馬の撮影で馬を貸してもらったこともあったりね、うんうんうん、でまあ、桜田門外の変でもあの馬を連れてくるんだけど、やはりその時にいい大老が首を切られる時に、襲撃にあった時に逃げるっていう騒ぎをする時にちょっと暴れてもらわなきゃ困る、その馬への演技指導みたいなのもあったりね、うん、っていうのがありましたよ。
まあ、だからそのなんか戦争の時にもそのなんかナポレオンが乗ってた馬のもすごく有名で歴史に残ってたりするし、あのバンフバリエピック 4K ってバンフバリの2本を1本にしたっていう新しく生まれ変わった映画が
選手も言って
ましたよ。で見てきたんですけど、でその中で改めてさっき言ったその、あのスワンボートがあの馬車になるっていうのもあるんだけど、あのカッタッパっていう戦士がね、うん、あの馬を呼ぶシーンとかもあったりして、うん、やっぱその戦士と馬っていうのもね、うんうんうん、なんかこうかけがえのない友情というか関係というか、友情ともちょっと違うのかな、うんうんうん、なんか信頼関係が結んであって、うんうん、動物と人間なんだけど、うん、なんかいいよなみたいな、うんうん、そういうストーリーとか描写ってもよく見かけるなと思うんですけど、うんうん、僕実はオーストラリアにいた時に、はい、馬乗ったんですよ。
交通手段として。
あのね、ええ、牧場にホームステイみたいにしてて、そこで乗らせてくれるって言って。うんうん、だから
あの蔵はあるの？
あった。あった。あった。あった。うん、蔵なしではまず無理。
やっぱ無理っていうもんね。そのラバーにはね。うんうん、
いや本当あれね気持ちいいのよ。うん、でもねあの波足って言ってのこあの走らない前のやつって、ねうんうん、ものすごい揺れるの、うんうん、どこどこどこどこどこって、でそっからパカラッパカラッパカラッパカラッパカラッパカラッって言って、うん、走り始めた時のまあ気持ちよさ、うんうんうん、でもね僕らあのまあコントロールできなくて、うんうん、ちょっとしたブッシュ あの林の中入ってっちゃった時に危ないんですよ、うんうんうん、あの枝にドーンって
あなるほどね
そうあのうんそうん、ぶつかって落馬するってこともあるんで、うんうん、
結構高いもんね
高い高い、ね、高いあのあ乗るの大変、ねうん、
でそれでふと思い出したのは遥かなる山の呼び声でもケンさんが馬に乗ってたよね。その前に荒野の用心棒じゃねえや、ね、荒野の渡世人っていう佐藤純也監督の謎のオーストラリアで撮った映画っていうのがあるんだけど、面白いんだけど、であとは俺ねすごく馬が印象的だったのが背景天皇陛下様っていう、
渥美清だよね、
はい、あのね天皇陸軍に入って天皇陛下に会えるっていう時に天皇陛下の顔は見せないんだけど、だからね首から下と馬でこうやってくるのを陸軍のまあねあの歌詞館一番下っ端の厚美さんがこうふっと見上げた時のあの演出だから馬が主体で映って天皇陛下はまあ象徴でだから本当に見せないわけよね、あの出し方っていうのはすごく印象的だったなって思い出しました、うん、でいっぱい俺ら喋っちゃったけど、うん、寺門君は、
まあまあ、まあでも今もう出た作品がやっぱり気になる作品だし、うん、笹部清監督の三本木
農業馬術部、はいはいはいはい、
あれ茨城ロケや
してない、してたんだっけ、
うん、なんか馬事公園かどうかで、
あ、はい、でまあで、ね、我らが塩見えっちゃんのお嬢さん、うん、まあ一般的には長渕剛さんのお嬢さんって言われるけど、塩見えっちゃんのお嬢さんのデビュー作なんでね、長渕あやねで出たんだけど、今は長渕取っちゃってあやねだけで芸能活動してらっしゃるんですけど、
まあそうですね、
あったあったわ、まあ、あと一個だけ、はいはい、あのね映画じゃないんだけど真剣ジャーっていう戦隊ヒーローでね、うん、あの主演は松坂桃李さんです。まだ全然若い頃のね、うん、彼は第1話で県庁馬に乗って登場しますから。
あ、暴れん坊将軍か。
違うんだよ、暴れん坊将軍のやつはウィザードの劇場版で出てくるんだけどオーズの劇場版か。 で、うん、でも馬に乗ってで、作家の牧野智明さんと結婚された高梨凛ちゃんはカゴに乗ってやってきます、うん、第1話は YouTube で見られるので真剣者の1話県庁に馬が来たっていうね、見てください
はい、じゃあ、まあ、ということで、ね、はい、まあ、馬と映画本当にあの、ね、こうやって喋ってるとどんどん出てきますね、ぜひあの、ね、リスナーの方からもあこんな映画あったよなんて、
あ、うん、教えてほしい、
教えていただきたいなと思いますので、
車のだってあのパワーを示すのは馬力だからね、
うん、そうだね、まあそう
ホースパワーだからね、
うん、俺最初に馬力って言葉を聞いたのは鉄腕アトムだった、10万馬力、
あ、10万馬力、あ、ね、うん、
はい、ということで、はい、馬と映画の話でした。
はい、はい、
で、メールが届いてるということで、
ちゃんと思い出したね。
全然覚えてないですよ。
なんかもうね、忘れてんじゃないかなと思いながらも、ね、
そう、忘れないようにってここにメモを貼ってあるのにもう忘れてました。すいません、ね、お正月早々
前半終わっちゃうよとか思いなが
ら、ありがとうございます。
そうで、メールが届いてますんで、
およ、
はい、ご紹介お願いします。はい、さんから、
お久しぶりです。もちもちももちです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
でもメールは去年のうちにいただいてんのかな。
そうですね、
そうですね、
はい、はい、そうです。お三人さん、ずいぶんとお久しぶりです。
う
ん、確かにね、
まあ、でも話題に出てくるからそんなに久しぶりじゃない。
まあ、ね、僕らの中ではね、
はい、すいません、でも本当ありがとうございます、
は
い
は
い、
で久しぶりにアーカイブを聞いてメールしています。
はい、
うん、今年は、梅雨時に、これ今年っていうのが去年の話だね、
あ2025年ね、
うん、だからちょっとそこは言い直そうかな、はい、去年は梅雨時に右膝半月板損傷をしてしまい、
そんなことされてた、うん、大丈夫だったんですか。
自宅療養をしていたり、うん、思春期の息子に振り回されたりの、
はいはい、 ね、それはね、言ってたからね。
やれやれな一連でした、
はい、
そして映画よりも手芸の一つ、刺し子にはまり、
うん、
映画よりも刺し子に時間をかけた一連でした。なので映画館での鑑賞本数は16本、
うんうんうん、
少な、
うん、映画館ではでしょ、
うん、
で
映画館だね。
でも他のところで、
まあ、見てんじゃないかな、うん、で少ないけど見たい映画はなんとか見に行けました。
うんうん、
小学6年生からの筋金入りの昼夜オタクとして、まあ中原中夜ね、
うんうんうん、
見に行くのを躊躇した。
そうなんですか。
大好きなんだって。
私も実は昼夜好きなんです。山口県に昼夜記念館があるの、うん、そこには行きたいって思ってる、はい、
うん、で見に行くのを躊躇した雪で帰らない、
はい、
ね、うん、初めて昼夜の詩を読んで雷に打たれたようにしびれ、巻末、うんうん、についていたそのシートを聞きながら号泣していた小学校6年生、
うん、
ませた12歳だね。
まあね、昼夜の詩が、まあ、理解というかもう感じるものだと思うからね、感性に訴えられたんだろうね。
なんかね、このそのシートで聞いたやつは、うん、あの汚れちまった悲しみをだったらしいんだけどね、で映画としては見られず、昼夜の反省を振り返りながら首をかしげたり、
うんうん、
今まで思ってたイメージが違ってたりと、うんうん、納得いかない感じで帰ってきたけれど、帰宅後に昼夜の詩である骨と小林秀夫の、はいはい、死んだ中原という詩を繰り返し読み返してたら、はいはいはい、ラストの火葬場のシーンと重なり号泣してしまいました。かっこちょっと私おかしいんですって書いてあるけど。
そんなことないです。
で、あとはやっと見られたワントン監督の赤い柿、
うん、
それから大陸、あ、これは大陸から台湾に移ってきた大家族の日常は賑やかで優しく、おばあちゃんの大きな存在感を中心に描かれていて素晴らしかったです。お母さんがどんどんたくましくなっていくところもあってね。それからエドワード・ヤンのカップルズ、
うん、
言わずもがな最高、
うん、
ということですね。それからジャジャンクー監督の新世紀ロマンティクス、大作でしびれた。これね、確かに僕も見ててすごい良かったんですよ、大世紀ロマンティクス、うん、それからタローマンも最高、うん、
あ
はいはいはい、アジア映画多いな。でインド映画は1955年のラージ・カプール監督主演の詐欺師のみ、こういうの見ちゃうところは多分シネラだと思
う。
そんなわけで貴重な作品が見られました。シネラはあまり行けなくて、楽しみにしていたボリビアの映画制作グループウカマウ集団、知ってる？
はー、わかんないです
ね。そんなのかんだね、
うん、
ウカマウ集団の映画特集は上映作品を全部見るつもりだったのに、ウイルス性結膜炎、まあ、いわゆる流行り目だね、うん、になってしまい、外出自粛してたから行けずじまい、でも3作品は見れました、ね、初めてのボリビア映画で見方が分からず何とか見ようとしてたのに、てんてんてんってことはネタな、これは。で来年はもっと差し子がしたいし、
うんうん、
パッチワークもやる予定なので、映画に行く回数は少なくなりますが、見たい映画はなんとか行きたいです。刺し子ってなーに、刺すっていうのはこの刺繍の刺 ね、うんうん、ね、で刺すの子供って書くんですけど、うんうん、作品の写真もつけておきますね、うんうん、一針一針刺していくのでかなりの時間かかりますが、楽しくてしょうがないです、
うん、
これからも刺し子しながら放送を聞けますね、皆さん良いお年を、って、これはまあ年末のね、はいはい、あのメールだったんですけども、
うん、ありがとうございます。
これ刺し子の写真見てます、
いや見て、
あ、これこんな感じです。
いや素敵じゃないですか、すごい、 ありがとうございます。じゃあ今も指してるかもしれないですね。
そうだね、こんな、うん、これこういうさ、テーブルクロス的に使うわけ、
うんうんうん、もしかしてかな、ね、
いろんな使い道あるんだろうな、
うん
うん、
いや
まあ、そんなわけで、ね、もちももち、うん、もちもちももちさんからのメールでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またメールください、
うん、
ありがとうございます。はい、では、うん、あ、じゃあちょっと前半最後に、お知らせことで、はい、今週末、シネポートシアターがあるんですけど、今の、ももちさんの、お話の中に出てきたシネラ、
うん、
福岡県福岡市の、図書館なんですよね、
う
ん、
図書館ですね、
そこで、うん、まあ、アジア映画を中心としたアーカイブがあるっていう話、うんうんうん、この番組何回もしてきましたけども、はいはいはい、今週末シネポートシアターで上映する佐藤忠夫映画の旅、佐藤忠夫さんがその福岡での映画祭を主催し、そのアーカイブ事業も、本当に熱心にされていた方なんですけど、その佐藤忠夫さんの記録のことを描いた、
うん、
ドキュメンタリー映画を今週末上映します、はい、1月10日土曜日13時30分16時30分の2回上映です、いつものミネルバさんですので、前売り発売中です。ぜひチェックしてみてください。
おい、
はい、ではじゃあ前半ここまでです。では曲いきたいと思うんですけども、うん、ですね、年末に、
はい、
これユーロスペース中心に、
うんうん、はい、
まあ、全国で今展開してますけど、うん、ポンヌフの恋人の 4K リマスター版やってるんです ね、うんうん
ね、
うん、これ見たいなと思って、うん、めちゃめちゃ
劇場の前は通ったのよ。もうポスター、でっかいポスター見た
ね、なんかホンサンスと、
うん、そうなの、並んでんだよね。でそこのちっちゃいところに松村克也監督作品も上映してるのよ、うん、ユーロで。
本当に
松村監督元気かな、あのね、なんか足立区の映画かなんか、
そうなんだ、
そう、一緒に並んでてびっくりしちゃった、
またやっぱご当地映画なのね。
そう、写真撮っちゃった。ボンヌフの恋人 4K ちょっと気になってしょうがない。
いや、あのさ、これ確か天谷さんも見に行ったって、チケット取れたって言ってツイートしてたんだけど、クリスマスに、
はい、
そうです、
ホールドオーバーズを、
うん、
あれどこだっけな、どっか上映するんだよね。
うーん、
文芸座だっけかな、
う
ん、違う、
う
ん、どこだっけな、うん、忘れちゃった、原画館は、うん、でも、うん、ホールドオーバーズあれさ、2月過ぎだかなんかに上映した、公開したんだよね、日本ね、
そう、あのアカデミー賞の後だったん
です。そうそう、
うんうん、
だから全然クリスマス感がなくて、うん、クリスマスの話なんだけど、うん、おいおいと思ってたら、まあさすが、
うん、ちゃんとこの時期にはね、
そうそうそう
かけてくれて、
その時期にちゃんと見直そうとする
天海
さんもさすが。まあなんでこういうクリスマス映画ね、うん、名作が多いんでね、
うん
うんうん、
はい、何年前だっけあれ、クリスマス映画でスモークやったのは。
ああ、もうシネポートでね、
シネポートで
何年前なの、
もう、ね、コロナ前じゃないの、
うんとね、
分からん、
いや前ですね、コロナ前です、
ね、
前、
うん、そうなります、そういや多分いけなかったんだ
けど
ね、
はい、その時のクリスマス映画特集の中こうね、
作
品のねリストみたいなの作って、
うんうん、
配ったりしたけど、はい、うん、まあ、ここに今新たにクリスマス映画ってどんどんどんどんこう加えられていくだろうから、
うん、
ね、
うんうん、はい、まあ、ということで、そのレオス・カラックス、うん、本当に伝説の映画ですね、
はい、
の 4K リマスター今上映中で話題になってますので、
うん、
そのエンディング曲ですね、
はい、
を聴いてください、映画ポンヌフの恋人よりレ・リタ・ミツコでレザマン。